さあさあさあさあ、ボードゲーム開催をプレゼンツ目標限界アフタートーク、Stay tuned。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェサイオからお届けする目標限界アフタートーク、司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と
原田の心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェサイオからお届けしております。はい、ということでお疲れ様です。
木曜芸会
木曜芸会
無がない
ないですね。
木曜芸会6月20日第153回ですね、はい、
うん、
今回13名の方にお集まりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊んだゲームはオレゴン、クルセイダーズ、カルガモマーチ、愚かな牛、スマートフォン株式会社、宝石のきらめき、4人じゃ足りない妖精パーティー、カタン、うん、白雪姫のアップルーレット言いにく、
白雪姫のアップルーレット、
うん、はい、というわけで、
はい、
まあ、重いというか、まあ、時間のかかるゲームですね。
あれ
最初に
手順さんはアップルーレット言えない、
アップルーレット、
ああ白雪姫のアップルーレット、
はい、大丈夫ですよ。
言える
巻き舌はできないですけどね。
白雪姫のアップルーレット、
それができない、悔しいこれ見逃しにも巻き舌されましたけど、それできない。
できなくてもいいと思うけど、別に
ルーができないんですね。
アップルーレット、
ね、できないです
よ。いやこれはね、いやだから手帳さんがこれ言いにくい言葉なのかなと思って、
いや単に、うん、アップルって言いそうになるんです
か。アップルでいいじゃないですか。
アップルルーレットって言いそうなんです。
ああ、なるほどね。
それを頭の中であ違うってなった時にバグるっていう、はいはい、
なるほどなるほど。
でもまあキーターができないからアップルルルルってならないんですよ。
ああ。
バグった結果アップルレッドになるっていう。
アップルレッド。アップルレッド。アップルレッド。頭の中でパッと見た時にそう。あ、でも確かにちょっと巻くね。アップルレッド。あ、巻くわ。うん、巻く巻く。
そう、バグっただけです。
ほんまや。アップルーレットっていうのはもう無駄にやったけど
嫌味のようにやります、
ね、無駄にやったけど、うん、いや確かにちょっと巻いてますね。あ、今言われて気づいた、うん、アップルーレット、うん、ちょっと巻いてる。へえ。ちなみにあれですか、あのブラジル人のミラクルビラ配りを言います。
ブラジル人のミラクルビラ配り
これ言えない人マジで言えないっていう、僕 あのどっかで仕入れてきた鉄板、
まあ、ゆっくりやったらそれは、
うん、普通に言うんですよ。ブラジル人のミラクルビラ配りっていう、もう僕も若干もう下もつれてるんで、
滑舌がね、
そうめっちゃむずい、
滑舌悪い人には辛いやつですね
実はね、いや滑舌なんかな、でも難しいんですよこれ、あの本当に。だから声優さんでさえ言えない人いるんですよこれ。
ほ
う、そう、だから声優さんのラジオ聞いてた時にあの言えないっていうので話題になったんですよ。
ブラジル人のブラジルミラクルバリ、
もうブラジルになったブラジル人のミラクルビラクバリです
か、ね、もう意味が分からんようになってきた崩壊しそうや。
でこういうのはなんかもうモノマネとかで言うと言いやすいんですよ。
ほうほう、
ブラジル人のミラクルビラクバリとか言うと、
モノマネがまずいけないですよねどんどんハードル上げないでいただけますかね
はい、ということでね、まあ人まあね、あの人と息、はい、白い姫のアップルーレットについて語りましたけどどうでしたか、まあ、
今日どうでした、うん、初めにまああのあれですね、
うん、
リクエストでクルセイダーズ、
はいはいはいはい、
持ち込みなんですけど、
あでしたね、うんうん、
はい、
やってました、
やりました。もう最初にもう7時前にもう4人揃ったんで、
うんうんうん、
じゃあもう早めにやっちゃいましょうと言って始めて、うん、
はいはいはい、
でそのテーブルでそのままスマートフォン株式会社
やったね、
やって、はいはい、最後に、うん、まあ、白雪姫のアップルアップルーレットアップルーレットを回したよ、
はいはい、確かにですね、さあ、わかんと言われよ、これ
バグる
バグる、
マドラーの方では、まあ、あの4人とも女性の方で集まって、
あでしたね、そういえば、はい、
で、まあ、またあの結構高齢の方がいつもの、ね、
うんうん、
常連さんが入ってたんで、
はいはいはいはい、
もう大体ゲームね、難しめのゲーム、もちろんその方ができそうなゲームを出し尽くしたなっていうところがあって、
うん、
まあ、悩んだ挙句オレゴンっていうね、
あ、
まあ、
せやね、
古典というか昔のゲームってごちゃごちゃした効果って少ないんで、
あ、
置くだけとか置いた時に点数入るよみたいな、割とシンプルな、
うんうん、
あのルールちょっとややこしいはややこしいんですけど、
うんうん、
やること自体はシンプルなんで、
うん、
まあいけるかなと思ってやってもらったら、普通に1番で買ってましたからね。
すごい、
はい、普通に買ってたっていう。
オレゴン、そしてカタン、
でその後カタン、
はあ、
長めのゲーム2連発っていうことで、カタンはさっき終わったみたいな。
そうやね、はい、カタンが長引いてたもんね。
であれもねちょっとね長引きそうなんで、
うん、
あのだいたいその方と一緒にやるとやっぱりどうしても処理が時間かかるんで、うん、はいはい、1.5 倍ぐらい時間見るんですけど、
うん、
まあ、肩のかかりそうやなと思っても、初めの配置の時に、
うん、
もう普通に2軒目町を置いてもらってやりましたから、
うん、
最初に家1軒置くじゃないですか。
ああ1個都市にしてってこと。
半時、はいはいはい、半時計回りにもう置く時にもう町をもう都市をいきなりもう置いて、初めからちょっと展開早くして、それでやったんで、それでもまあさっきまでやってましたけど、
ね、1時間半ぐらいかかったかな、
はい、まあ、かかりましたね。1時間半2時間弱ぐらいはかかってました、ね、
うん、まあ、インストで30分かかって
た。インストもでも一応3人とも、まあ、その時3人やったんですけど、
うん、
やったことあるっていうことだったんで、
うん、
まあ、でも あのある程度復習だけ、
うんうん、
まあ、1回しかやってないんで忘れてるんでもう一度って言ってたんで、
はいはいはい、
インストはしょったインストで、まあ、概要だけガーッと説明してやることと言ってっていう感じ
で、うん、そっちはそっちでね、まあまあ大変なとこもあるんやけど、こっちはこっちでね、だから、あれ何人の方でしたっけ、あの方は。
イギリス人
の方か、
ね、はい、
そう、イギリス人の方がやっぱね難しい。
あ、なるほど、
説明が。
あの方も最近よく来られる感じですけど、
す、ね、
いつものドイツ人の方と違って、
うん、
日本語一応会話はできるんですけど、
うん、
会話ができるっていうレベルなんですよね。
うん、いや、もう、そうやね、会話ができるレベルだから、ルールの説明はめっちゃむずいです。
そうですね、
伝わんない
ですね、日本語の細かいニュアンスができないんで、うん、
だから順番って言っても分かんない
です。そうですね、
そう、はい、で調べたら順番ってなんか調べたらシリアルナンバーって出てきたけど、
お
シリアルナンバー何やったっけな、オクゼクティブナンバーが順番だねみたいな話だったかな。
ほうほう、
確かちょっと忘れたけど、
並び順ってなんて言ったんだよね。
そう、順番並び順ね、なんか なんとかナンバーっていう話になったんですけど、うん、まあ、それは一時が万事その調子なのでなかなか難かったっす。だからカルガモマーチってこれね、やってもらおうとしたら無理でした。
あ、なるほど、
全然説明できん。
はいはい、
うん、カルガモ自体も結構処理がちょっとね、
だからゲームのルール自体はシンプルでも、
うん、
説明の時に用いる言葉が、
うん、
要は難しい
ですね。むずい。バッティングとかもなんかいまいち伝わってるのか分かんなかったし、でも
バッティングってそもそも英語なんですかね。
分かんない、どうなんでしょうね。バッティングするとか言うけどね、だから
日本人カタカナにしてすぐ使うからね。
そう、使うからね、うん、
分かんないですよね、和製英語みたいなのしちゃうんで、
ね、そうだから正直ね、英語ルールがついてる方がありがたい、まあ、
見てもらいながら
見てもらいながら説明できるから、は
い
は
い、だからいくつかはあるけど、
そう、手帳さんが今回書いたことじゃねえ、
公益協
をしますって言って出してくれてたんですけど、あれバリバリ
日本語ルールしかついてないですね。
そう、
確かに、
やし特殊能力もあれ全部日本語テキスト
なんですね。ああ、なるほど。
なのでこれは無理かなってなって、で、はい、愚かな牛をやってもらって、
あれは英語ルール、
あれは翻訳版やから、ね、うん、ついてるから、はい、よかった。あれはすごい面白かったって言ってたし、
よかったよかった。
うん、あとは僕のねテスト中のやつをちょろっと遊んでもらって、面白かった、これは僕でも分かるって言ってました、
ね、なんか気使わせてしまってるで悪いですね。あの方も多分英語でやったら難しいゲームもできると思うんですよ。
ああ、まあ宝石とかは今日やってましたね、は
い、別に地頭いい方なんで、
うん、
日本語が分かるぐらいですから。
そうね、
英語で多分説明できる人がいたら多分ややこしいゲームでも、うん、あと文章が全部そのねカードもテキスト英語とかだったら多分できると思うんですけどね。
だからね、本当難しいんですけど、だからこれでまあまあ、あんまりネガティブなこと言うのはあれなんですけど、そのまあまあ、英語しかわからないというか、まあ、日本語はちょっとわかりづらい方とか、はい、あるいはルールの、ね、理解力がちょっと厳しい方とかっていうのが、
ええ、
まあ、やっぱり来ていただく分には全然構わないんですけど、
割にチャンスなんですけどね、僕らが鍛えればいいっていう、
まあ、
英語で説明できるようになれば
いいんですよね。それはね、
簡単な単語をつなぐだけでも、
でもそれいや大変ですよ。だから日本人の方も説明が必要な時は、
ああなるほど、
どっちに説明せなあかんねんみたいな、
もうルール芝居になるしかないですね。
そうだから愚かな牛なんかはもうだから参加者の方がちょっと分かるって言ってあったから、
ええ、
ちょっと日本語の方はお任せして、その日本人の方をお任せして、僕はだからそのイギリス人の方にちょっと片言ではありますけど、まあ、英語をちょっと交えて、
はい、
はしょりながら説明したんで、 だからそれが周りの参加者の方にも影響が出てしまうとちょっと僕もあまり本意ではないから難しいなと思いながらね、ちょっとどうにかしていきたいんですけどねっていう話はまあ後でね、アフタートークアフタートークでやっていきたい、
ね、難しいところですね。
まあ、こういったらやっぱりこのカフェとかでやってるゲーム会ならではというか、いろんな方が来てくださるところならではのやっぱり考えるところってあるんですけどね。
始まってね、ルールが全然理解してもらえたらすごくみんな楽しくわきあいあいと遊べるんで、
う
ん
う
ん、
そうそう、だから
やっぱボードゲームのすごいところですね、
うん、そう、決して、ね、別にその方たちにその人格的に問題があるとかでは全くないんで、普通にいい人たちなのでね、
伝わりさえすれば、ね、そうそうそうそう、すごく笑い合って、あの宝石もなんか笑ってましたもんね
宝石ね、まあちょっと僕はあのちょっと盛り上げつつやってはいましたけどなんか、うん、ゴールドラッシュとか言いながらやってました、ね、ゴールドラッシュ金を吐きましたよみたいな、金全部吐いたよみたいな感じですね、はいはい、まあなどなどね、
コメントが、
はい、コメントいただいているので読んでいきますよ。
何でしょうね、
はい、ちょっと10分ぐらいはね最初のトークがあるとみんな思っていただけるとありがたいです、ではではいきましょう。コメントいってきますよ。はい、爽やかれ男爵さん、初見だソクラテスら拡張、
拡張
拡張
こんちゃ、
山地太郎さん、こんち
ゃ、
はい、こんちゃ、よろずえ楽団さん、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、あさとさん、こんばんは、ご飯食べ終わりながら聞いてます。
今度は今日は2人で書き込んでるんです
みたいですね、ご飯食べ終わりながら書き込んでる、なるほど、フィニッシュ、はい、あさとさん、ブラビリプルプル、
あのブラジルのくだりですね。
ああ
、何でしたっけ、ブラジル、
ブラジル人のミラクルビラ配りですね。
ブラジル人のミラクル
ビラ配り、ミラクルビラ配り、
なるほど。なんか1個言う文字間違えるとなんか卑猥な言葉になりかねないんですけど、
なる？
あ、大丈夫、僕がちょっとおかしい、
いや、その発想はなかったけど、
あ、なるほど、よかった、
大丈夫、僕ドラえもんになってその理屈はおかしいって言った方がいいですか、忘れてくださいじゃあはい、コマの時コマさん、こんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、シムさん、ホラボドを止めてきましたまあ、
別にホラボドはあのリアタイじゃない
まあまあね、うん、まあまた続き聞いてください、は
い、いくらでも続き聞けるんで、
はい、
別にね、
はい、よろずえ楽団さん、先週あさとさんがよろずえ楽団のポッドキャストは台本があるって言ってましたが、台本ありません、それだけ言いに来ました、おやすみなさい、続きは明日に聞きますなるほど、
え
ほう、
なるほど、
それだけ言いに来たんですね、
台本はない、
なるほど、
そうですよ、
台本があるなんて話をまず聞いてましたっけ、僕ら、
いや、ちょっとしてました、
足だけ、はい、覚えてるな、俺なんか忘れてたそれ、はい、シムさん、今日もイカさんが来るんですよね、期待
イカさん、
イカさんそんな毎回来させたらかわいそうですよ
その振りはかわいそうな気がしてきますけど
一時期僕らチムさんに若干してましたけどね、それ、なるほど、いや、あれ
は来なかったからといってね、そんな言わないですから、うん、言ったら余計申し訳になるから、
言えば言うほどなんですよこの話を、
あえて触れないようにしようかなと
そう、あの、で、あさとさんが、イカさんが来るからコインが貯まるのか、貯まったコインがイカさんを呼ぶのか
も
うイカさんを呼ぶのか、あ、呼ぶのか、あの呼ぶが召喚の感ですね、はい、そう、あの、
どんどん辛くなる、
ラジオに台本があるっていうのはある種鉄板ネタなんですよ、ちょっと戻りますけど、
ほう、
あ、ないんですよ、だから大体てあの台本がありますからねって言ってるラジオは台本ないはず
な
んです
、なるほど、
うん、全部台本ですからあんなのって言ってるのは、まあ、
まあ切りますからって言って切らないのと一緒です
ね、うん、ここ切りますから
そのくだりをやるっていう
ここ切りますから、でも割と切られてると思うけどなどうなんだろうね、切られてないんかな、山地太郎さん、グローバルやな、そうなんですよね、
最近ね、なんか
ドイツ人の方は来るわ、イギリス人の方は来るわ、
うん、ご高齢の方も来るし、ね、若い人も来るし、
いや、
なんかすごい豊かですよね、
老若男女ですよ、
はい、なんかすごく豊かな、そのそれぞれの方みんな常連さんなんですよね、最近、
そうですね、
最近よく続けて来られる、
うん、よく来てますね、
うん、
ちなみにテチョンさん、老若男女言います、
老こんにゃく男女やったら言いますよ、
老若男女ですね、
老若男女
あ、言えてますね、
何女が難しいです、
何女がちょっとですね
何人ちゃんなら言えるんですけど、
ああ何人ちゃんね、ああ何人ちゃん、あれ何人ちゃん、何人ちゃんってあれ何ちゃんでしたっけ、逆のやつってなかったでしたっけ、
逆のやつ、
何人ちゃんは男から女でしたっけ、
そうですね、
で女から男のやつありますよね確か、
ちょっと出てこない、
ね、うん、そうそう、
ランネちゃんではないです、
ランネちゃんではないですね、うん、ランネちゃんはあのね、紙であの ドリルしてくる人ですね。
そうですね、
はい。イカさん行かないよ、かっこ振りじゃない振りじゃない振りじゃない振りじゃない振りじゃない
めっちゃ振ってるんですけど
どうなんやろ、これも言えば言うほ
ど感がヘッドバンキングの勢いで髪の毛振ってる感じですけど
やべえな。でシムさんコンティニューコインありがとうございます。
非常なるコンティニューコイン
コンティニューコインがどんどん溜まっていく。
イカさんのコメントが来たらね、僕一瞬イカさんのコントが来たら読んでしまって、
あ山地高雄さん、ね、
振りじゃないコントが
イカさんのコントコメント、はい来ました。シムさんコンティニューコインイカさん
名指しできてますよ、ね、残酷ですよ、ね、
来ないよ多分
これはフラグが立ったのでは、
ね、あさとさんね、はい、あたさんのコメントでこれはフラグが立ったのでは、山地高雄さんイカさん大人気やなということで大人気や、
イカさんみんなのヒーローですかね。
でシムさんがコンティニューコインでまたイカさん
広い
で、ノスゲームさんが初めまして、
あ初めましてノ
スゲーム、初めましてそうか、ノスゲームさん初めましてでしたっけ、
あの多分いやあのツイプラでは多分、
はあ、ツイプラ
初めましてじゃないですか、ね、
ツイプラツイキャス、
あツイプラじゃないツイキャス、ごめんなさいツイプラじゃないツイキャス
でしたっけ、そうかなんかノスゲームさん、そうかなんか前来てくれてた勝手なこうイメージがあった、はい、あで初めまして、はい、よろしくっす。大ちゃんさん、こんばんは、ライブ間に合った、お茶、あお茶ありがとうございます、お茶飲む、呼んで、
いやいやなんかプーさんがこんばんはということで、こんばんは。やさとさんがこんにゃくにゃんにょ、シムさんがシャイニングイカさん、またシャイニングかな、シャイニング怖いんですよね、
こんにゃくにゃんにょ、あっ、あさとさんが、にゃん兄ちゃん、
はい、若い娘が溺れたやつに、
はいはいはい、あにゃん兄ちゃん、にゃん、あそうか、そうやね、にゃん兄ちゃん、
どうですか皆さん、つかりたいですか、
つかりたいですよ。
でも今のままでそのまま女体化するのはなかなかヘビーじゃん。
ああそう、いやあそっか、痩せます、
なるほど、
うん
痩せればいける
か、もしくはだって音、だから成人男性が豚になるんですよ、
ほう
それサイズ補正かかるんじゃないですか、
ほうほう、
てか僕が使っても美少女になれるのでは、
どうなんでしょうね、うん、どこまで補正かかるか
ですよ ね美少女にはなりたいですよ、そら全男性の願いですよね、美少女になりたいは。
でもあの主人公もともとあの容姿でそのままなんで、
う
ん、
まあね
補正かかってないですからね、
そうね、いやでも分かんないんじゃないですか、ブ男がニャン兄ちゃんに落ちたのケース、うん、あ, のあ落ちてた気すんな、
あのパンダですかね、
パンダは、まあ、
親父が落ちたら、
親父はパンダでしたけど、いやあれは別に
あの面でパンダになるわけですよ、
うんうんうん、いやでもパンダはまた別のやつじゃないですか、うん、あのでえ落ちてませんでしたっけニャン兄ちゃんで誰か、なんか
他に
あれガイドの人と落ちてませんでした、ガイドの人落ちてないか、なんか最初ガイドに案内されて、あれ
案内されたの、
そうここはここはいい修行場あるよ言うてやってたやつ、
なんか竹みたいなのがね、
そうそうそうそう
泉に刺さって
る、ね、そうそうそうそうそうそう
その上に乗ってね、
そうそうそうそう
そうそう
懐かしいねあれもなんか相当長く続きましたよね、で最終的にもう何の話だったのか僕若干よく分かってないんですけどよくあるやつですけど、
まあよくあるやつですね、
うん、だって
長く続くとどうしてもね、
ねえトランスセクシャルものの、まあ、コメディ寄りのラブコメ、ラブコメかな、まあ、だからね、うん、でやってたはずが、ね、格闘技要素出てきて
なんかね
武道会とかやってましたっけ、あれ武道会をやってなかったっけ、
いろいろやってた気がするけどあまりに長すぎてちょっと覚えてないですね、
でも30何巻ぐらいじゃなかったし、
もう多分初めの頃でもうネタは出尽くしたんじゃないかなと思うんですけどね、
なんかね進み方としてはちょっと若干マジカルタルルとかのところと僕イメージ近いんですけど、
結局内容的にいつ終わってもいいような、
まあね、
あのコメディなんで、
うん、結局あのねランマとアカネがちょっといい仲になって進展しました、終わり
で終われちゃうから別にいつ終われる、まあね、ずっとやっていけるんでね、
だってどうせあれでしょ、
だってあんだけ長く続いて学校卒業しないんですから、
まあね
どんだけ濃いんやっていうこの長さ、
まあね、さらに言えば、まあ、多分ランマが元の状態に戻らなくても終わりますしね、あれね、
うん、別にね、だから、うん、終着点を特に決めてないんじゃないかなって、そのハッピーエンド以外で、
いやでもね、そのあれですよ、あの、まあ、男から女になるっていう話で、まあね、やっぱその手の話が出た時にこうやっぱちょっと疑問っていうか謎、どうなるんやろうみたいな話は結構するわけじゃないですか、実際リアルに考えた時ね、
リアルに考えますか、お湯かぶあの水かぶった瞬間にどうなん
だ。そう、水かぶったら女性化する、まあそこはいいとして、
まあいいとして、うん、あそこは飛ばす、
女性化した後よねっていう、だから男に戻るわけじゃないですか、お湯かぶるとね、じゃあお湯かぶる前にこう何かいろいろいたしてしまったらどうなるのだろうみたいなね。
あ、そこは考える、
そこを考えた時に、
まず変身する時点でだいぶあの急激な体の変化にだいぶ痛みを覚えそうな気がしますけどね、うん、
あ、痛み、だから変化してるのか、もしくはあの異次元にあるその
急に SF にな
る、 SF その擬態というかあの体をチェンジしてるのか、うん、どうなん、でもなんか体痛めて変化してるような描写ないですよね。もう水パシャーンって
や
った
瞬間一瞬で変わる、
一瞬で変わりますもんね。
魔法ですね、もは
や。ね、そうですよね、うん、あれは大体どうなってんねやろな。
柳田国あたりこうちょっと科学読本で解明してほしいんですけど、物理的にそれやったらどうなるかみたいな。
そうね、うん、でもあの男性から女性とか、例えばあの、ね、コナン君とかそうですよね、あの別に女性じゃないけど子供になる際にはあの急激なその体の負担みたいなのがかかってる描写はありましたよね、
うん、一応ねそれなりの描写はあれば、うん、まあね、まあむちゃくちゃであっても
そうそうそうそう、
ああ痛負担かかるんやって分かるんですけど、うん、あれ一瞬で変わりますから、
一瞬で変わりますからね、
馬車でも
変わります、ね、あれ何なんでしょうね、うん、まあいや、この話は掘り下げるとやばくなりそうやからやめとこう、う
ん、どんどん脱線していくんで、
はい、コメントいただいております。山田子さん、当初イカさんの切り番やったはずやのに、あ、イカさん切り番やったはずやのに、
そうですね、
切り番以外にもちょいちょい出てくれてますね一回切り番の時これな、いやこれたか、頑張って切ってはったんですよね、確か
ちょっと遅れて、
そうそうそうそう、切り番の時これないかもっていうことが一回ありましたね。いやでも義務じゃないからね義務化すると困るしね、それは
イカさん、あ、でも一回来れなかった時の方でしたっけ、なんかどうしても
なんか来れないって言ってたけど結局来たみたいな流れを一回あった気がするんですけど、あれじゃなかったっけ、
来てたっけ、まあいいや、
まあイカさんがいなくてもイカさんの話しちゃいますね、うん、ついつい、野杉さん、宮野さんのツイキャスを初めて聞きました、
そういう意味で初めまして、
ありがとうございます。そうか、じゃあもしかしたら手帳さん一人でやってる時は聞きに来てたか、
いやそんなこと
ない浅田さん、ランマ父はでかいパンダになってましたし体型補正はありそう、うん、うん、そうなんですよね、まああの量が、
ええ、
凌駕であってたっけ、
凌駕であってます、
うん、あいつは、まあ、小舞台になってます
からね、小舞台になってますからね、そうそうそう、いやまあまあそれを言い出したらギャグ漫画にそんな真面目に考えてもしょうがないんですけど、うん、
あ、まあね、いやでもまあ、まあ、
ご都合主義になっちゃう
んで、いろいろやっぱ考えたくなる年頃なんで、シム、さん、あの修行場はリスクあるだけで意味ないよね、そうですね、
リスクしかないですかね
、うん、リスクしかないし、うん、まあ何やったらあのね、やっぱ取り返しつかないぐらいの、あの取り返しつかないじゃないですか、あれ落ちたら、まあ、正直
なぜあそこを修行場にしたのかがもはやの謎ですけど、
でも結局その男、女から男に戻れるその何兄ちゃんか、にゃ、にゃんと何なのかな、多分があるんですよね、結局ね、でも
どっかに
ね、どっかそこにないんですよねそれがなんか不思議、別にそんな、なんかその温泉スポットとかそういうわけじゃないんですかね、あ、ちゃうか、だから逆、ん、でもんだから水に浸かると女になるから、水に浸かると男になるところが必要なわけですね、お湯は関係なくね、
はい、うん、
あ、でもなんかお湯とか水とかでっていうのは多分あれなんですかね、あのなんかカップにこうお湯入れるとなんか柄変わるやつあるじゃないですか、
はい、
なんかああいうのを見てて高橋留美子さんが
思いついた
んですかね、どうなんでしょうね、
何で思いついたんでしょうね、
なんかあの柄変わった時に、あ、男から女になったらええやん、
まあ、もしかしたら長い中であのインタビューとか受けてるところでもなんか言ってたかもしれないですね、ウィキペディアあたりに載ってるかもしれない
です、ね、あ、あるかも、ね、
どういうアイデアノートというか何がきっかけみたいなので、あさとさんが、何兄ちゃん、にゃん兄ちゃんには、ランマとハープって人が落ちてるみたいです、あ、だいぶ後ろの方ですね、
知らねえ、シムさん、お茶の間からおっぱいポロリがなくなって親父の趣味のものを処分する番組が増えただけ、
時代ですね、
あ、なるほどね、でシムさんがフルーツバスケット、うん、ほう唐突なフルバ、イカさんがついつい、出来損ないになる時も、
うん、
出来損ないになる時も、
ん何の話でしょう、
なんや出来損ないになる、
はい、
イカさんは出来損ないじゃないよ。
よ。よ。 じゃあ、はい、まああとはゲーム会の話終わりですかね。
そうですね、
もうなんかこんなとこぐだってしまいましたけど、
もうなんか大体話し終えた気すんねんけどなこれ園長いる
いやイカさん来ないならもういらないんじゃないですか。
あ、
いつも通り。
その説ね、はいはいはいはい。まあ、これであのコインをた、でもコイン貯めといてもなんか消えるんじゃなかったでしたっけ一定で。
ああ、じゃあ
どうやったっけ、
なんか喋ります
ちょっと。いや、もう別に消えてもいいとは思うけど、うん、それはまあ消えるもんなんやから
最近のなんかこう鬱憤か不満かこう溜まってるものぶちまきてやるねみたいな。
まあツイッターは相変わらず賑やかやなぐらいの感じはありますけど、はい。なんか最近ありました。まあ夏メモがね、
まあ、好評です ね
好評で、まあ、ツイッターでもツイートがすごく
なんか、ね、土日をまたぐたびにゲーム会で遊ばれた方が続々と書いてくれるんで、
そう、
ね、
そう、あの土日をまたぐのもそうやんなんですけど、ね、平日も驚くほど多いんですよ。
あのゲーム会なんていうかゲームカフェとかで、例えばコロコロ堂さんとか、
あ、はいはいはい、
ゲームカフェとかで主催されてるゲーム会で、うん、結構回されてるところが多くて、
そうね、なんか
あとボードゲームカフェとかでもあっちこっちで回されてるから、
ね、いやでだから、
うん、遊んだ方がね写真わざわざ撮ってカレンダーの写真をどうしてもこう上げて見せたくなるような、
あれ上げてくれてね嬉しいんですけど、
あ、やっぱこの辺のこうなんか撮ってあげたくなるような要素があるゲームは、
うんうんうん、
まあ、その夏メモに限らず、
うん、
あのバランスゲーとかもそうですけど、
や
っ
ぱこ
う、はい、面白いっていう印象を与える大きい要素の一つやなと思って、
うん、まあそれは一応ね意識してたというか、うん、あ、なったらいいなと思ってましたけどね、うん、やっぱりそこは
やっぱ撮りたくなるんでしょうね。
ありがたいですね。だからそうそう、そんな感じでね平日とかでも普通にツイート上げてくださってて、一応可能な限りあのリツイートとかいいねとかでちょっと反応をねさせていただいて、
結構ほんでみんなちゃんとあのどういうゲームかを解説までつけてご丁寧にちゃんと紹介してくれはるからすごいなと思って、
ありがたいですね。かな、そんなとこかな。あとはあれか、なんかあのツイッターで上げたっけ、台湾の6月末にある台湾、あ、上げてないのかあれ、あ、
うん、
そうか、俺このツイート上げていいって聞いたままに
あった。なるほど、じゃあ言っちゃいけない情報でした。
いや全然発電になるだけで別に後でツイートもしますけど、6月末にある台湾であるムーンライトフェスティバル、
はい、
これすごくないですか名前、
ムーンライト
フェスティバル、そう、月光祭、
月光祭、なんかかっこいいです
ね。ねえ、なんかなんちゅう名前やと思って。
いや、もしかしたらなんかその満月の日に合わせてるとか。
ああ、なんかな、すごいよね。だからいや、めっちゃおしゃれな名前っていうか。
ほう、
まああのちょっとあけすけな言い方すると中二病みたいな名前というか。マジでと思ったんですけど、まあ。
ローム税が黙ってないね。
その29、30にあるのかな確か。で、そこで夏目の。
ほうほう、
の中国語版が
もう出るんですか、
うん、多分出るのか発表されるか、
はや、
でそのなんかフライヤーっていう か、なんかだから出展するだからブース名、はい、ブース番号とかが載ってるちょっとかっこいい感じ の、 チラシっていうか、まあ、あの僕にデータが届いて、はい、でこれあげようと思って、
6月の29、30、うん、
ぐらいやったかな
確か、台湾、
うん、6月末、そう、ね、ありがたいというか、まあ、すごいな、早い。
中国版っていうのは台湾でやっぱり主に売るんですかね。
今のところそうなんじゃないですか。
香港とかはないんですか、まあ、北京とかなんていうか他の中国っていうのは。
漢字体と なんとか字体、なんか2つあるんですよね、はい、中国って確か、はい、字の形が、で漢字体で最初出して、でそれがうまくいけばなんかもう一方の字体の方でも出すとか聞いたから、その方だとそっちに行くんじゃないですか、
はいはいはい、
僕もよく分かってないですけど、あれ字体って地域によって変わってんのかな、どうなんでしょう。い
や漢字体は多分、
うん、年代地域
多分
ちょっと分かんないですよね、
うまく言えないです、
うん、ああ、うまく言えない、知ってはいるんです、うんうん、僕はあんまりよく知らんので外国のことは、はいはい、日本のことばっかりしか見てないんで、まあ、そんな感じで、おお、時間が
それまあ過ぎても大丈夫
もう過ぎちゃうのか、はい、了解です。
まあ、楽しみですね、でもそれは。
そうですね、うん、
この間言ってたイタリアとかはどうなったんですか、なんかツイート上げてはったやつは。
のところは続報は僕のところには届いてないんですけど、あとね中国語版が箱変わってんですよね。
ほう、絵も、
うん、絵は一緒、
ほう、
箱がキャラメル箱になってるんですよね。
え、ちっちゃ。
いやいや、あの式がね、あの様式が、
ほうほうほう、
大きさは変わってないと思います。
横から開けるというか持ち上げて開けるんではなくて、
う
ん、
そうそう、あの夏メモってあれ縦パッケージじゃないですか、あのイラスト
キャラメル箱、
だ縦パッケージ の、 あの上を開ける、カパッと開ける、
ほう、なんでまたそんな風にな
って
ん
ですか。まあ安いんじゃないですかそっちの
向こうの主流ってわけではなくて、
いやそこは分かんないですけどね。
へえ、面白いですね、
う
ん、なんか
そうそう箱変わるんだと思って、へえと思って、
へ
え、まあ噂によると、まあ、ケチって可能性が
紙ペンであれまださらにきちるんですか
まあまあでもね、まあね、値段下げれるならまあいいんじゃないの
下げてんのかなんか分かんないですけど
まあ別に僕はそこまでそこにこう、
ね、まあ一応ちゃんとあれなんですよね、書き込む紙の方がちゃんと修正さ、選った修正されたやつが、
どうなんやろ、
え違うのなんか前にあのツイートで韓国語のバージョンのやつが上がってんの見たら、ちゃんとあれエラッタ修正されたバージョンのやつが上がってたから
あそれちょっと聞いてないな。
いやさすがに修正したやつ上げるでしょ。
まあ上げてると思います
けど、だって今ダウンロードできるやつの方修正されてるじゃないですか。
まあね、いやわかんない、それはちょっと秋口先生が伝えてなかった場合は僕は知らんので
なるほど、
うん、僕は中国のそのパブリッシャーと直接やり取りしてないんで、まあまあまあそれはちょっと治ってることを祈りますけど、あれ多分そのエラッタをねちょっと間違った状態でやっちゃうとゲームのバランスが多分少し変わるんで、
まあね、
そう
最後の週後半が有利になるから、
うん、最後の週に宿題しようみたいな流れにちょっとなっちゃうかな、あれは多分、
うん、
まあまあそんな感じでございますよ。まあ皆さんのおかげです、夏メモをね、うん、あのまあやっぱいろいろな人がね、あの出してほしいと言ってくれてましたんでね、そのおかげで私もずっと作っていくことができました。
じゃあ2ですか。
2ね、
もしくはあのガンシュンクレバーに続くあのドッペルソーみたいによりゲーム性が複雑になった夏メモみたいな
まあだからなんか中学生編とか高校生編とか、なんかそういうのを
14歳向けみたいなやつの、
うん、なんかツイートの中にやっぱり中高生の方が良かったみたいな、
あフレーバーがね、
フレーバーとかね言ってる人もいるけど、まあでもね中高生にはね僕はしない方がいいと思うんですけどね、
うん、
やっぱね嫌味が出ると思うんですよ。あれ小学生だから僕一番楽しめると僕は思ってるんですよ、
うんうん、
あれ中高生にすると、まあ、若干ちょっと色が出たりとか、
うん、
まあ、色気というか現時点であれね、なんか色恋の話ちょろっと出したりするじゃないですかやってても、
うん、
けどなんかでも言うても小学生やしなみたいなんで、
うんうん、
そこまでいかないですか。もうだって高校生で
生々しく
お泊まり会生々しいでしょ嫌ですよそんなのやだやだ、
まあ、一発目に出すにはちょっとあれかもしれない。
まあね、でそれでじゃあ、ね、テーマフレーバーを変えて出して
テレストレーションアフターダークみたいな感じで、夏目もアフターダークみたいな
二番煎じすぎるでしょいやだからまあだから
ゲームマーケットもあの R18 で分けることやし、
そうね、
まさかの
まあだからやりたきゃやってもらってもいいですけど、その勝手にカード作ったりとか
勝手にカード
で俺たちだけでこのね中学生編高校生編やろうぜとかは別に止めはしないんですけど、好きにやってくれたらいいんで、あのシートもそのままね利用したりしても全然、
まあ、でもあの手上げてなんか予定埋めていくところの部分のシステムでうまくなんか別のゲームとか作れそうですよね。
まあまあまあ、
あれを応用する形で
別に作れなくはないと思います。逆に言えばあの手上げるシステムっていうのを尊重した結果が小学生編なので、うん、あれ中学生やってたらなんか気持ち悪いでしょ。
あそうやな、高校生とかやったらもうない、う
ん、ないでしょ。そうそうそう、やっぱだから小学生かなっていう、まあいろいろなね検討の結果途中でやっぱ ねこうなんか年齢をどうしようかみたいな話はやっぱ出ましたし、
あとねロールプレイがしやすいです。
うんうん、うん、
あの高校生のロールプレイしろと言われても
ね、
えどんなんってなるんで、
でね、なんかちょいちょいそのね、まああの今多分聞いてくれてるかもしれないそのね、あのよろずや楽団の浅戸さんとかもですけど、なんか何人かの人の若干トラウマじゃないんですけど、
あ闇を掘り返す、
闇を掘り返す性質があるという噂を聞いてるんですけど、
まあ僕も別に小学時代に毒な思い出はないんですけど、
ね、まあね、別に僕もないんだけど別にあるわけじゃないんやけど、ただ高校生中学生はよりでしょ多分、
まあより闇が深くなるから、うん、まあ、あまりにちょっと近づきすぎるから、
ね、
まあ、あれに小学生のがあの
まだマシですよ。
ファンタジーというか、そうそう、まあ、こんなんやったらよかったなぐらいの、
そうそうそうそうそう、
あれで終わるからいいかもしれない、
うん、それで楽しんでくれるようにまあやってるのでね。そうそう、
まあね、散々3年間の間いろいろ検討した結果今があるわけです
から、まあね、うん、
それは複雑になったこともあるし、
うん、
より簡単になったこともあるし、ね、はじめハートとかなかったですもん
ね。ないんですからね、ハートないし、だから最初あったのが宿題と称号も確かないですよね。
なかったですね、
うん、で足したのが、僕が足したのが称号とハートなんで。
でもなんか他の要素がいろいろあった気はしますね。なんかややこしい、
あ、うん、あった、あのイベントごとの条件がいろいろありました ね、
あれがややこしかったですね。称号もなんか増え、最初増えた時はあの、
うん、
あんな一人だけの時に称号がもらえるとかじゃなかったんで、
うん、なかったね。
なんか決体な取り方して増やしていくみたいな、やたらテクニカルなゲームになってたんで、
うん、街中探検行く時とかだと男だけで行けば、
称号もらえる
とか、ね、お宝発見みたいな、
なんかやたらごちゃごちゃしてたんです
よ、ね、そうそうそう。だからね、なんかたまに言ってる人いますけど、そのなんか河原でエロ本を拾うイベントはないのかっていうのを、それをまあ入れてたんですけど、うん、なくしたんですけどね、まあ、
いろいろあったんですよ、
まあね、
いろいろ検討して結局あのだから万人受けじゃないですけど、
うん、
まあ一番いいところに着地させた結果が今
っていう。そうね、だからマスに取りたかった。
まあそうですかね。
だからもうちょっとゲームのボリュームを落としてた方がもっとマスやったのかなとかいうのは今思ってますけど、まあでもそのなんだろう、簡単に遊べるけどちょっと長い間遊べるというか、結構そのプレイ感、うん、たっぷり遊べるっていう感じかな、はい、っていうところにまあ落とし込めてたならいいかなっていう感じですけどね。
あ、まあまあ、まあでもああだこうだ言いたくなるのはいい、いいゲームの証拠です。そうです
ね、まあね、いろんなこと言ってくれてる方、
あの、まあ、結局遊んで面白くなかったあんま何も言わないですから、
ね、まあ ね、
あの遊んで面白かったらこういろいろこう、うん、自分なりにこうしたいってああしたいっていうのは言いたくなるんで、
まああとはね、あの正直自分はあんまりやったけど周りの人間がおもろおもろ言ってるからなんかちょっと言いたくなってしまうとかねもうありそうやなと思いながら見てありますけどね。
なるほど。
まああれだからそのロールプレイング寄りの方、 TRPG 寄りの方に、まあ、多分結構向いてる、あの基本ダイスロールが重要になってくるんで、サイコロ振る要素が結構重要やから、逆に言うとそのダイスロールで一喜一憂する修正があまりないその生粋のボードゲーマーの方とかにはあんまり受けないのかもなとか、まあでもそれを全然楽しめる人もいると思いますけどね。あのね、そのサイコロ振って1の目が出たら死ねっていうそのそれをまあ何か納得できるかどうかのラインがあるので、
いやあれぐらいの何やろワイワイするゲームにどこまでゲーム性を求めるのかっていう話
ですね。
ま
あね、そう、もうちょっとその変にね作り込みすぎてもあれなんで、本当はそこはバランスがすごい考えたんで、
ある意味あれね最後の週にかけたつもりが全部 1,2 が出て、まあ、爆死して、
うん、
救いがないっていうのも、まあ、気持ちは分かるんですけど、
まあね、
それはしゃあないんちゃうっていうような気もします
ね、うん、なんかせめてねその1とかが出た時に宿題1個ぐらい進めてくれよみたいなのをね、
まあ、
見かけましたけど、
ね、結局サボったっていうフレーバーが楽しんで、
まあ、
俺全然勉強せんやんけっていう、
そうそうそう、サボっちゃったっていう、
まあね、一応申し訳程度に得点と、ね、うん、充実点が一応もらえて、
まあ称号
もらえるからね、で称号ももらえるからもうそれで勘弁してよみたいな感じではありますしね、
うん、そうそう、あのゲーム一回サボるのもねちょうどいいんで、ね、まあ私の手前味噌の話をずっと続けててもしゃあないので、まあでもある意味いいのかな、そういう話も夏メモのなんだろうデザイナートークっていう感じになるのかな。まあまあ、すげえ来てる。コメント、浅戸さん、受線鏡調べたら種類めっちゃあってびっくりって書こうとしたんですけど、それより受線鏡で変換できたことの方が驚きです。
すごい。
ああ、いろんな動物のやつもありましたよね。なんだっけな、なんか鶴になるやついたっけ？あれ？じゃあガチョウ？
ガチョウ？アヒル、うん？
やったっけ？なんかあの、
ね、
ああそう。ムスムス。シムさん、モーコラクチ
セ
イ、うん、
必殺技です。
そんなやったっけ？
あります、
モーコラクチセイ、
うん、
リョウガ、
いやリョウガはまた別です。
爆砕転結です。
爆砕転結
あれ人体に効かないですよねイカさん、人魚の森ネタが通じなかった。
あーなるほど、高橋留美子つながりで、
はい、あそうなんですか、出来損ないん分からへん、そこは別に高橋留美子フリークではないんで申し訳ないですけど、浅田さん、ムーンライトかっこいい、
かっこ
伝説、うん、 てててててて。
チムさんが黙ってない
。ほんまや。山下孝さん、ムーンライトフェスティバル、セーラームーンを思い出した。もうまさしく。
もうなんかこれはボドラボ出店せなあかんもします。6月25日。
それはなかなか厳しそうやけど。シムさん、人魚の森、さすがに記憶の彼方だ。セーラームーンのイベントということで。セーラー、まあ、ムーンライトフェスティバルのことですね。違います。はい、プーさん、台湾のムーンライトボードゲームフェスティバルは2日間あって1日目は23時までやるみたいですよ。
おすごい
詳しい方が
詳しい方
がありがとうございます。へえ、23時までへえ、すげえ。山下子さん、秋メモ
休み
がない。秋メモはないんじゃないか。
あれ、あのシルバーウィークの間だけで予定を埋めていく。
なるほど、もう分刻みですか。
あのサラリーマンがそのシルバーウィークをいかに充実して過ごすかっていう。
いいやろ、もう現実だけで。それはいいやろ。山下孝さん、アダルト版夏目も、見たくないけど怖いもの見たさある。あ、うん、いや、いいって。もそういうなんかな、その高校生の甘酸っぱいやつとかないし、そんなない。僕高校時代、僕バナディーヌにずっといたんで。
ああ、なるほど、うん、まあ、これ話長くなるから、
ね、そうそう、やめときましょう。
解散しましょうか、
はい、解散
よろずやがくなさみ
たいな。
解散
解散。浅津さん、なんかすみませんでした、トラウマ。いや別に、
いや別にそうな、浅津さんが悪いとかいいとかの話はしてない
というよりか、浅津さんに限らずなんですけど、なんかちょろっとそういう、うん、
まあ、そう、確かにそう感じる人もいるよねっていう
反応を見たんですよ、僕は。だから、あ、そういう人一定数いるんやっていう、なんかへえっていう感じで。なんか僕なんかもう逆に言えば、僕も小学生の時代とか、うん、なんかもう物心ついてたんかなってあやふいぐらいですけど、ね、うん、なんか小学生でしょ、え、何やってたっけ。なんかあのガキ大将の家にひたすら呼び出されて、
ほう、
なんかゲームめっちゃ付き合わされてた気がする。
おー、いいっすね、ゲーム。
全然よくはないけど。ガキ大将の家に呼び出されてゲームを付き合わされてるんですよ、僕。
もう僕の時代はあのファミコン持ってる家って金持ち、イコール金持ちっていう。
いや、金持ちでしたけど、うん、金持ちの家に呼び出されて
遊びに行けるっていうのはなかなか、
僕の自由意志そこにほぼないですからね。
あ、なるほど。
うん、いや別に全然思わなかったですよ。
面白くはなかった。
うん、それはね、だって、いや別に接待とかしてないけど、うん、うん、でも
なんかあんまり小学生の頃何してたかな。
なんかいじめっ子グループみたいなんの下っ端みたいな状態になってたかな。
うん、
分からへんけど、僕も覚えてないですけどね、あんまり。でなんか中学生になってからそこのグループと別れて普通にまあ友達ができてって感じだったかな。なんかでもその後になんかそのガキ大将に久しぶりに会った時に調子こいとったから、お前ぶっ殺すぞって言ったんですけど、お前いまだに何を調子こいとんねんって言って、なんか僕あの頃っていうか、僕なんか中学校高校ぐらいから大体だちょ若干頭おかしくなってたんで、なんかうん、あの時期はやばかったです。なんか多分中二病だったんですかね。
ああ、なるほど、
うん、長く中二病を患っていた気がします。
ほうほうほう。
二言目には僕ライトノベル作家になるって言ってたんで。
ああ、もうその頃かな。
そう、もうそのためやったら僕何してもいいと思ってたんで。
もうなんかすごいですね、その中学生ぐらいでそんな将来考えて。
楽やったんですよ、それが一番。あのだからあの文句を言わせないんですよ、僕はそう、それを目指しているからって言っちゃえば。
いや、もでもね、ちゃんと目標立てたっていうのはすごいですね。
何もやってなかったですかね。
いや、まあ、僕何にも考えてなかったですかね、中学校
も。まあまあまあ、なんやろな。
だから、
まあ、
なんか日々ひたすらあの科学室っていう、まあ、理科の実験室みたいなところで、うん、あの放課後に TRPG するだけの日々でした。
全然いいでしょ、そっちの方が。
何も将来のこと考えてなかった
です。いやいや、だから僕はずる賢いから、そのいろいろなことを文句言われるのを避けるために小説家になるんだってずっと言い続けてて、はいはい、で小説はまあとりあえず読んでましたけど、好きやったし、
そのためのまあなんか練習じゃないけど、文章を書いたりとかはしてなかったんですか。
してはいたけど、なんか修練ではなかった。
あ、僕よく中学生の子だから TRPG やってた手前、うん、あのドラゴンマガジンとか当時のライトノベルの走り、うん、
ね、
よく読んでたんで、
はい、
あのなんていうか400字詰めの原稿用紙にひたすらあの自分のなんていうか、 闇を書いてます、はい、あのショートストーリーをいっぱい書いて
ます、ね、あります、それは私にもあります。
でそれをなんかあのその同じ TRPG やってるやつに見せて、うんうんうんうん、なんか一人エツに入るみたいな、ね、
でもそれをやってるだけマシです。
あ、そう
僕はそこまでやって
ないです、まあ、別に僕それなんかになりたくて書いてたわけじゃなくて、はい、単に好きで書いてただけなんです。
だからその人よりも僕は劣ってた
わけです。あ、なるほど、何もしなかった、
はい、まあ、何もしなかったっていうところありますけど、そのネットで上げてたんですよ僕は。どっちかっていうとウェブの方が
時代が違うそんなものはなかった、ウェブとか
でも一応テレ放題でしたよね、
うん、いやもうそのテレ放題も何もウェブはなかったですよ僕の中学生は。
ああ、そっかそっか、
携帯すらないですか。
そっかそっか、ポケベルもなかった、
何もない時代ですよ本当に。
まあまあそのまあ時代よねそうなると時代よね確かに。いやだから僕はだからそのドラゴンマガジンも、てかドラゴンマガジンそんな古くからあるんですね。
ありますよ、
だから僕が見始めたのは多分フルメタにとオーフェンとか、あ、フルメタにじゃない、あのドラマガにフルメタとかオーフェンが載ってた時期なんで、
はいはい、よく読んでました、
うん、フルメタルパニック
はめっちゃ好きやった、ね、フルメタルパニックはまあ見てなかった。オーフェンはなんか、
あ、マジか、
当時やってたからよく見てた。
フルメタルパニックは、いや本当ガトー庄司先生の書くお話がめっちゃ好きで、
はあはあ、
蓬莱学園って知ってます？
名前は知ってます。あれ TRPG にもなってました、
ね。そうそう、 TRPG の方の確か、でそれのなんかお花超小話っていうか、まあ、ショートショートっていうか小編小説っていうか、
うん、
なんか蓬莱学園の何やったっけな、なんか女子寮に忍び込んでどうこうするみたいな、ちょっとドタバタコメディのお話があって、それを多分一番最初に読んでたんかな。ですげえ面白いと思ってて、へえと思ってて、その後フルメタ読んで、である日、おこれ作者同じやっていうのに気づくんですけど、そうそうそう、まあ、今もやっぱガトー先生は好きで、フルメタはだから僕唯一、ちゃんと全巻、唯一と言って語弊があるんだけど、僕がもう小説家は無理、諦めたいってなってから唯一最後まで読んだ小説、ごめん語弊があるな、桜田リセット読んだな
そうやね、
うん、ただ桜田リセットは半分仕事やからね、あれは。あ、まあ読みたくて読んだのあるけど、自分の意思でフルメタルパニックはちゃんと最後まで、あの、読みたいと思って読みました。活字離れ著しい僕が久しぶりに活字を全部ちゃんと読んでいやでも面白かった、フルメタルパニックはもうラストまで読んで、わあ、いいお話やった。
あの頃ドラゴンマガジンってその不死身処方があって、
うん、
まあ、グループ SNE がすでにもう存在してて、
そうね、
その未だに存在してね、もう逆にトップ走るような勢いで、
ね、SNE はでもその頃は私は全然知らんかったからな。
もうその頃からだからね、水野亮先生とか、
うん、
安田仁先生とか、うん、普通にいてるわけですよ。
ね、そう
ですね、それが今やなんか、まあ、別に身近ではないんですけど、
まあまあまあ、
ね、
逆に現役バリバリですからね今。
そう、現役バリバリで、で割とまあ言うてみれば昔のその子供だった頃に比べると近しいところに今自分がいてるのは不思議やなと思って
まあまあ結構近く感じますよね、そのボードゲーム界隈は特に今現時点は、ね、
また関係ないんですけどね、普段別に会うわけじゃないですし、ね、あのそもそもお会いしたこともまだないですね、
うんうんうん、友
野先生は、友野先生はあるんですけど、
はい、
あの安田先生とかは遠目で見たりとかしますけど、別に面向かって何かしたわけじゃないんで、
まあ、いやなんかそう考えるとやっぱ小説家を僕目指してた頃なんかはもうやっぱ小説家ってめっちゃ憧れてたんですよ、
ええ、
うん、あのもう後書きを読んではこう彼らの生活を想像して俺もいつかああなるんだっていう妄想してたわけですよ。ね、まあ、その点で言うとあの僕がよく世話になってるのも秋口木栗先生なんかはもうちょっとおかしいんですけど、あの人はなんかもうあのファンの中ファンの間で言われてるのが本編よりも後書きの方が面白いって言われてるもう訳が分からん評価をもらってる人なんですけど、だから一回なんか本人開き直って後書きクソ長かったことあるんで、うん、それも後書き面白かったんですけど、なんかおばあちゃんと一緒にどっかに旅行に行った話を後書きでずっと書いてて普通に面白かったんですけど、それが、
まあお話はでも経験ですね、引き出しも全部いろんな経験してないとなかなか作れない、うん、ね、言葉が出てこないですもんね。
いやでもそもそもがやっぱ書くことです、
だから
それを書き続けること、
出して書いて出して書いてしていかないと、
まあまあね、まあでも経験もありますけど、そこはもう想像力である程度補えると僕は思ってます、体験とか経験って。けどやっぱり書くこと書けることだと思います、一番。コメント まあだから僕もねゲーム作ってるから作れてるっていうのがありますからね。まあ、
続けるっていうのがね、
そう一番、そこが一番ね大切です。
結構いっぱいコメント来てますね。
いやそうでもないかな、山地佐子さん、私も中学時代はバババババ
山地さんまだ割と近いですよね。中学時代戻る
の。山地さんなんかたまに忘れるんですけど若いんですよね。
そう
なんかたまに忘れるんですよ。
もう僕なんかもだいぶ昔の話なんで もはや記憶の彼方ですけど。
そうよね、僕も言うても10年じゃ聞かんもんな。
もう僕も 20年以上前の話です、
ね、まあまあ僕もそれぐらいになります
ね。20数年前ですからね。
朝さん、朝とさん、解散
解散
解散使わせてもらった、イカさん、風の大陸とかたまに読みたくなる。ありましたね風の大陸ね。あのドラマ化でずっと載ってませんでしたっけ風の大陸って。あでイカさん、浅香唯衣が表紙。そう昔はあれなんですよね、その作品が表紙じゃなくてアイドルというかグラビア。
ほう
浅香唯衣さんって言っても声優さん、ちょっと僕あんま知らないけど浅香唯衣さん、浅香唯衣さんって聞くとなんか私はねって言ってる女優さんが一瞬浮かんだけど、あれなんか浅香なんとか浅香文代さんやったっけ。
グダグダ
グダグダですけど、あさとさん、うちの解散が浸透している。浸透してますよ解散、
浸透してますよ。この間の、この間というか最新回のプロレスの話はちょっと面白かったですけどね。
僕はでも一番最新回を見た時に、新たな概念が発生してたのがちょっと面白かったですね。あの解散の後に、また話したくなったら集合してくれって言ってたから集合ってあるんや集合って言ってもう一回話始まるんやって、あそんなリペアあるんやと思ってちょっとそこを普通に聞いてて面白かったです。浅田さん、ガトー庄司先生フルメタ。そうっすよ、今やとあれかな、何やったっけな、なんか異世界とつながってしまった街で警察をやるお話を確かコップクラフトやったから書いてました。でこれよくわからんのが、一時期ガトー庄司先生じゃない名前の人が書いてて監修ガトー庄司みたいなの入ってたんですよ。けどある日突然ごめん嘘ついてた俺が実は書いていたんだって言い始めて、
どういうこと
か。でもその時フルメタの最終ら辺を書かなあかんっていうか、まあ、みんなが期待してる時期にそれを出しちゃったから、
まあ、名前をとりあえず隠
して、ちょっと名前を隠してお忍びで書いてたっぽくて。
なるほど。
でもこれガトー庄司じゃねと思いながら僕は読んでたんですけど、この読みやすくて綺麗な文章ガトー先生じゃねえかなと思いながら全然見てたんですけど、はい。浅戸さん、富士見書房から TRPG リプレイ集とか出てましたしね。
出ましたね、リプレイ集よく読んだわ。
なんかそのリプレイっていうかへっぽこ冒険者、
うん、
とかいうのがありました、わかんない。
いやいっぱい出てるから
いっぱい出てたか、なんかね、そうなんか、うん、なんか盗賊 の, あの やんちゃな兄ちゃんみたいなのと、なんかプリーストの怪力の女の子のなんか、まあ、ペアじゃないけど、まあ、パーティー組んでて、なんかそいつらがまあクンズホグレツじゃない、クンズホグレツはおかしいな、ドタバタしてやってくやつで、なんかそのプリーストがなんていうの、回復できない、筋力全振りしててめちゃくちゃパワーはめちゃくちゃすごいみたいな、なんか とんがったキャラクターやったような、それをなんかチラッと見て面白いなと思って。秋田雅先生かな、
リプレイはね楽しいですね、
うん、
当時もだから普通にテープレコーダー持ってきて、
はいはいはい、
DRPG 始めるときにじゃあ撮るぞって普通にやって普通にセッションして
はいはい、はい、
終わった時にそれ全部文字に書き起こして、はいはい、みんなに配って結構笑って
たすごいな、
リプレイの真似事はやってたんで、楽しかったですよ。
いや書き起こしとかゲロが出そうになる。イカさん、創刊号から持ってたけど10年分捨てちゃった、あもったいない。イカさん、三代目スケバンデカが浅香優さん、
うん、
おなるほど。アリサさんからコンチコインありがとうございます。
どういうことだ、
もう30分やんのマジで。浅田さん、浅香優さんはスケバンデカ、アリサさんがコンチコインを、山下川さんがコインたまった、わらわら、やんの
何の話
このまま私たちの過去の話をし続ける。
いやただ辛いだけやと思うけど、
うん、まあ、あのバナディールの話しろって言われたら多分できるんですけど、
まあそれはでも誰も聞きたくないですよね、どんどん減っていくや
つ。いや本当そう、本当そこなんですよ、あの
普通に
みんなそんな長くて聞きたい
ないでしょ別に、もう
そんな 長く聞きたいか。いやなんか、いやでもまあどうなんやろな、分かんないけど、まあながら劇とかやったらね、別に1時間半とか続いとってもそこまで苦にはならんのでしょうけど。なあ、まあまあ、シムさん30分あればイカさんが釣れる。いや釣れ
ちゃう、さすがに今日来ないと。
あさつさん、秋田みやび先生はソードワールドノベルヘッポコ長編シリーズだそう。あ、ソードワールドノベルです、うん、ルが抜けた。ノベル、やっぱノベルっすよね。そう、
今はもうリプレイじゃなかったっけ。ソードワールド 2.5 の方の、うん、ね、
ノベル、
リプレイ、いやノベルじゃなくて、リプレイはよく見てますね。
何、うんうんうん、でしたっけ、トレインレイン、
トレイン名前が出
てきてなんか トレイントラベラーとか、
トレイントラベラー
でしたっけ。
はい、もう一つ
水の都の勇者
たち、はい、両方見てます、
ね、チラッと見てました、
よくよく。
でもこのままいくとあれですけどね、もう完全にバナディールの話しかしないですけどね。
いやもう別にあの最近の話でいいんじゃない
です
か。
そこでめっちゃ言いたかったのがあれなんですよ、あの多分テチョンさんはもう全然、あでも僕のツイートを見てたら気づいてるかもしれないですけど、あのファイナルファンタジーグランドマスターズが終わったんですよ。
終わった、
終わってた、
待ってた、
厳密に言うと4月末ぐらいかな。
へ、
びっくりした、うん、この間入った時に3周年とか言ってて、お3周年も続いてないのこれと思って、へえと思ってたら、なんか気がついたら終わってて、で終わってて、しかもなんかすごいのが、なんか残してたクリスタルでしたっけね、はい、あれ優勝クリスタル払い戻ししますって
、へーすごい。
マジか、
ちゃんとしてますね。
いやちゃんとしてたのか、あ、逆にちゃんとしてなかったからやってたかなと。
あ、なるほど、
あのいきなりバツンって終わったんかな、
まあ、いろいろあったから。
そうそう、いきなり終わりますバツンって終わったから、ユーストのクリスタルを還元しますが言ってんのかなと思って、そう、ファイナルファンタジーグランドマスターズっていう、まあ、ファイナルファンタジー11というあの、まあ、皆さんがほぼやったことがないナンバリング、
あれ一時100万人やってたはずなんです
よ、ね、おったけどやってないじゃん、やってないでしょ、
おかしいな、一時代を築いたはずなんです
よ。まあね、
ある意味
でもやっぱオンラインゲームって触れてきた 人と触れてこなかった人いるでしょ。
あ、逆に今の若い世代だと MMO はもうやってない、
うん、逆にやってない可能性ありますね。
最近はもう、ね、まあ、細々と続、うん、ありますけど、うん、やってないんかな、
そしゃげそしゃげしてるから。だっていまだにサービスやってんのって、一応でもあれでもその常連の2人がやってたあのリネージュ、あれ MMO なんじゃないですか。
あれはなんかスマホになってますね、
うん、スマホのリネージュ2かなんか、
なんか変わってますね、
うん、
あれこの間なんかラグナロクが出てましたよ。
出てましたね、
ね、
これぞラグナロクやってひたすらなんか言われてましたけど、あの、うん、仕様がクソすぎるみたいな、
なんかめっちゃ敵わらわらわる中でみんなスライム狩りしてるの、またそのそれやんの皆さんみたいな、
あ
懐かしな絵けどそれ飽きひんかなと思って。
いやというよりもうなんか僕の見たやつやと、なんか多分そのなんやろ、あの制限解除みたいなやつをするため の、 その目的のモンスターがもうひたすら駆られ尽くすっていう、なんかあの
なんか僕たちがまたその過去を繰り返すのかと思う、ま
あ、ラグナロクに関しては僕やってないから知らないですけど、うん、僕らからするとあの多分あのサポジャブ取るため の、 あのシャレ神戸を探す、
まあ、もういいやろうと思うんですけどね。
いやでもあれは普遍的なもんなんじゃないですか。
ああそうなんですかね。
そのね、やっぱレベル上げをするっていう MMO って基本概念じゃない。
今からまたあの時間かけてやること考えたらちょっともう手が出んな。
それは今の僕たちやから
でしょ。まあまあ。
うん、それはね、やっぱその当時の僕たちはそれが
いいから、まあ、楽しかった
、そう楽しかったからやってたからね。
まあね。
ねえバナディール。そうそう。マジです
ん
の。
でなんかあれでしたっけ、ドラクエがなんか歩いてなんかアプリが出たんでしたっけ、うん、ポケモン GO みたいな感じ
の、なんか出たんでしたっけ、なんか、ね、なんかちらっと話は聞いてたけど、
ね、はい、歩いて歩いたら歩いた分だけ強くなるのか知りませんけど、
はあ、なんかそれとはまた逆でセガがやってたテクテクテクテク
ほう
とかのサービス終了とかいうのはちらっとツイッターニュースかなんかで見ましたけど、あの次の次回作をリリースするときに引き継ぎができるようになんか頑張りますみたいなのを書いてる
の、今残ってるのはポケモン GO とイングレスぐらいじゃないですか。 分かんないですけど、ってるのまだあるんじゃないですかね。
ポケゴーはなんかしぶとく、年齢強く生き残ってるなっていう
なんか聞こえた気がするけど
別にマイナスイメージ持ってるとかじゃないですよ。
そうかない
やだからあの位置情報サービスのゲームって本当一瞬やったから、もうブワーって燃え上がって一瞬で沈下したから、はい、もう社会現象になりましたしね、あれ。
そうです ね僕結局お店の中にじっとしてるから捕まえられないんですよ、大したものがね。だからなんか3日と経たずやめてしまって、話のネタに始めた程度やったんでそこまで執着もなかったんで、
採用と自分の家の往復の時とかにできるんじゃないですか。
いやなんか育てんのめんどくさいしなってなって、
あれ育てる要素ってありましたっけ。
なんかよくわかんない、捕まえんのも大変やしな、でどうせこのルートでそんな大したあれないし、
まあまあね。
たまに扇町公園がなんかスポットになってるらしくて、
う
ん、
あったね、
いっぱいいるって言ってますけど、はいはいはい、そんなタイミングよく出かけられへんしまあええわみたいな。
ちょっと扇町公園スポットになったんでちょっと出てくるんで、ね、あとよろしくお願いしますって言って、
ね、ちょっと店閉めます
みたいな。店閉めます。
なかなかそれも無理やし、
いやいやそんな店
ええわと。
ね、えまあだから本当ね、始まっては消え始まっては消えはしてますね。
ウルティマオンラインとかまだ続いてるんじゃないですかね。
UO ね、あれも続いてるのかな、まあ、言うたらだって11続いてるんでしょ。
そうですね、終わったとは聞いてないから、うん、多分あれ終わるときは多分ニュースになるでしょうし、
ね、
ある程度
FF11 がまだ続いてる、
14も多分続いてるんじゃないですか。
11がまだ続いてるのにグランドマスターズ終了したんですよどういうことやねんっていう、ま
あ、人気なかったでしょうね。
なのかな。でもあのグランドマスターズめちゃくちゃ出来良かったと思うんですけど、あれ。
ああそうか、
うん、僕はすげえ良かった。戦闘システムもその FF11 を周到しつつも踏襲しつつも、なんやろ、単性みたいなのに変わってて、はい、アクティブタイムバトルみたいな感じになってて、なんかすげえいい感じやったけど、ただあのゲームその僕らが多分サービス開始直後やってましたよね、
確か、ちょっとだけ、うん、
なんかね、サービスの更新が遅くて、なんか、はあはあ、僕多分な最前線まで行っちゃって、でなんかそれ以降追加がないから、はあ、もうええかと思って離れちゃったのはもう別れ目ですよ、はあ、もうそれ以降僕だから3年目やっていうのも見るまでもう一切開けてないので、
ね、
うん、そういうとこはありますね。で、コンティニューコインによって
普通にぬるっと延長してます
ね。1時間半目の
こんな話でいいのかって気がします
、ね、はい、ありがとうございますなんですけど、はい、コメントをいただいておりますね。志麻さん、今日はあと23時間ぐらいあるから、かっこ震え。
みんな寝てるはず、
うん、まあ、今日という日はね、確かに23時間ぐらいありますけど、大阪さんがコンティニューコインありがとうございます。ヒュンヒュン伸びてきてます。山下孝さんが延長したら映画1本分やね。ほんまですよ。
ほんまですよ。みんな布団の中に入ってるからって好き放題言うてるんですよ。
あさとさんが MHF が終わるそうです。そうですね。すね、この話出てましたね。モンスターハンターフロンティア。
逆に続いとった、ね、またすぐ出るんじゃないですか。新しく。
そうなんですか。
違うんですか。
モンハンの新作ってでも今一応出てましたよね。最近。うん？なんか出てたっけ、スイッチ？なんかで出てましたよね。なんか格ゲーみたいになってるんでしたっけ。なんかアクションがなんかアクション性が強くなりすぎた。
なるほど。
だって背中とかになるんでしょ今。
ほうほうほう、
ね、山下孝夫さん、一時やってるから、一時やってるから知ってるけど、あれ終わってたんだ。
終わってた。
どれや
どれや。ファイナルファンタジーグランドマスター。
いや、グランドマスターズは終わってますけど、うん、これ何の話やろなと思って。
多分その話
です。この話なのかな。ああそうですか。あさとさん、お茶を投げてコイン投げすぎそびれたので代わりにありがとうございます。
大ちゃんさんが延長来るのか、まあなんか気づいたら
来ました、ね、
延長してました。
山下子さんがお団子、じゃあお茶に続いてぞ。 お団子はリアルなものは一切ないですね。
今断食中の宮野さんには辛い絵柄が
断食。山下子さんがドラクエウォークはまだベータ版のみで出てないよ。
あ、なるほど、発表だけやったんですね。
はいはい。で、山下子さんがイングレスはまだ続いてるよ、あと延長。なるほど。
匿名さんがキャス君をくれました。
ありがとうございます匿名さん。なるほど、匿名さん。浅田さん、ポケゴーが始まった当初、うちの職場に来るお客さんでも遊びながら入店する人いましたね。
ぶつかるやつや、
やべえやつや。 山下さんがポケモン GO は誰よりも母の方がハマってたな。
私より母の方がハマってたな。
うん、私よりも、ああ、なるほど。なんか目がかすんできたな。へなるほどな。ポケモン GO はでもやってたな、一時期。やってたけど、すぐ飽きたな。まあ、なんやったらの FGO なんかはね、もう飽きるどころか1日しかできなかったですね。あ、うん、フェイト GO ですけど。あはフェイト、グーテンターグオーメンあのサーバント聖書籍を打って捕獲する
4月1日
のやつ、はい、去年一昨年のやつかな。
毎年4月1日の1日だけ遊べるアプリですね、
うん、そうだって今年の4月1日はあの FGO クエスト、
うんうん、あれよくできてました ね、
ねえあれはやば
かった。あれクリアした人いるんですかね。
僕はクリアしましたよ。
あすげえ。
あでも 全引き踏破はしてないですよ。お
まだ1日で全部やれる人おんのかなと思って、
うん、僕だって4月1日でしょ、普通に無職だったから
なるほど、
うん、普通にクリアしました。
いやーなんか
良かったですよ。
喋るネタがなくなってきましたよ
もうあれですよ、もうここまで来たらバナディールの話をするしかない、
ね、いやーいいんじゃないかなそれは
しない
誰もついてこれないような気がしますけど。
そうか、古き良き MMORPG の話をここでするっていう。
でも宮野さんあんまり知らないですよね。
ってこと、
うん、あウルティマの話とかして
そっちか、はいはいはい、あそうね、そう考えると僕は、はい、そうですね、 FF11 から入ったと言っても過言ではない、
うん、
だからでもあれあの両名機っていうかあの時期にめちゃくちゃいっぱいオンラインゲーム出ましたけどね。
出ましたね、
うん、あのパソコンとかで も
う海外からもバンバン入ってきてましたし、ね、
そう、その中でも僕一瞬だけやってたのがシールオンラインってなってました。
あーなんかあったな。
もうめちゃくちゃ名前が面白くなってそうなんですけど中身は普通に面白くて結構やってました。あーだからいろんな信長の野望オンラインとか出てました
ね。ありましたね信長の野望オンライン
しかもそれスクエニでしたからね。あれ
何でもかんでもオンラインにしてましたから
ねスクエニだったよねあれ。あのファイナルファンタジーね、あれプレイオンラインで出てましたね信長の野望。
ああそうです
よ、ですよね、はい、信長の野望って俺実はやったことがないんですけど、はい、信長の野望オンラインしかやってないんですよ。だから僕の中で信長の野望がエンカウントして敵と戦う RPG になってるんですけど
全然違う
ですよね。あれなんか天下統一目指すようなシミュレーションですよね。あれ
シミュレーションゲームですね。
あれだって信長の野望オンラインってやってることそれですよね。エンカウントして敵と戦ってレベル上げて
全然違う。
ジョブチェンジして、あ やりました、
やってない、
やってないんだ、
ね、僕はやってないです。
でジョブチェンジすると鍛冶屋とかになって武器作ったり確かできたはずなんですけど、あれ そんなゲームだったよな確か信王ってあれ。
いやいろんなもん出てました ね、
なんかね、あの時期はすごい。あフロントミッションオンライン、
あはい、 はい、はい、
出てた。あれもなんかねそのちょっと操作しづらい、なんだろうあれ FPS に近いかな、
うん、
あのバーチャロンとかああいうその、はい、ロボットを操って敵と戦う感じやったから、まあ、それもシミュレーション用紙は、ま、全くない
んですけど、あと XBOX とかがバーンと出てきて、
うん
ね、オンラインゲームがすごい豊富にあったんで、
あまあ XBOX はそっちだったもんね。ヘイローとかね、
はいはい、
出てたね。ヘイローがね鼻に合わんかったんですよね。あれ
なんかフロントミッションっぽいロボットのやつも出てましたよ確か。なんか対戦ゲームで、
あ
それなんかやってた記憶がある。
へえ、うん、XBOX はねなんかいろいろな出てたけど、うん、やっぱ XBOX、 あれ XBOX じゃねえか、あれ鉄器ってあれどれでしたっけ。
鉄器は鉄器あれ XBOX やったたんちゃうかったっけ。
で確か XBOX 一番新しいやつ何でしたっけ。1でしたっけあれ。
あ XBOX の本体なんですか、
うん、本体の
1だったん
で、キネクトとかついてたやつ、
あ
れキネクトでしたよね。
もうなんかだいぶ記憶がないわ
だから最新の XBOX ハードが確かキネクト、自分の体を動かして動作するっていうやつが確か主流になって、はい、なんかあれ PS4 やと PS4 ムーブ PS3 ムーブやったっけ、なんか名前違うやつ出てましたけど、まあ多分 XBOX のキネクトが
先やったと思うんですけど、人体センサーみたいな、
そうそうそうそうそう、
動かしたらゲームの中が動くみたいな、
そうそうそうそう、あれの鉄器が出てます
よ。
あれはちょっと欲しかったあの鉄器ってあのバカでかいあの操作
そうですね、
あの コントローラー
コントローラー
が話題になって
で一応なんかスイッチ類が全部ちゃんと意味がある
っていう、あ、そうそうそうそうのなんかそのキネクトでだからそれをある程で、
はい、
自分でキネクトでなんかこうスイッチを動かすとこうパチッと入るみたいなんでキネクトでそれを再現する、
はいはい、
だからあのバカでかいそのコントローラーじゃなくても遊べるみたいなにしたっていうのを見た時にああなるほどなやっぱりこう制作側もあれは無茶やって思ってたんやなっていうみたいなのねってだから僕結構デジタルゲーム通っては来てるんですよアナログ、
まあ、僕も20代はデジタル付けでしたからね、
うんうんうん、
途中からそのボードゲーム会に見つけて、
うんうん、
なんか他の人とも遊べるんやっていうのに気づいて、
はいはいはい、
まあ、インターネットが普及してきたからなんですけど、ね、
はいはい、
でそのモブ会だったりとか、
うんうん、
レトロビルの、ね、ゲーム会とか行くようになってからなんかボードゲームの割合がどんどん増えていって、
うん、
気づいたらボードゲームしかもしてないみたいな
昔だからカルトセプトとかやってたって言ってました
もんね。そうですね、うん、カルトセプトもやってたし鉄拳とか格ゲーよくやってたんで、
あ、
普通になんかゲーセン小僧みたいな感じですよ、
ね、
小僧ってほどの年じゃないですけど、
はいはいはい、
その頃って
じゃあもう格ゲーが、ね、好きなテチノさんには今 iOS で出てるフラッピーファイターをおすすめしておきますよ。
いやもうあのついていけないんで、
うん、ついていけない人向けです。
あ、そうなん
ですあのよくあのスマホで格ゲーってやると、
はい、
なんかそのタップでボタンになってるやつなんですよ。
あ、そうですね、
でなんかすげえ簡易化されてる、
はいはい、
からなんかボタン一発で波動拳出たりとかそういう感じなんですけど、それがねフラッピーファイターはねちょっとやってみてほしいんですけど、なんかねそう大体そういうのぶっちゃけると面白くないと僕思ってるんですよ、
はい、
あの簡易化されてるやつってやってもなんかあんまりその格ゲー感が薄いというか、
はい、
格ゲー感がやっぱりああいったその操作で頑張る要素がやっぱ格ゲー感だったんだなって
、難しいコマンド入れて
とか、そうそう難しい立ち回りとか考えたりするのが、はい、やっぱそれ簡易化それをそのまま簡易化しちゃうともうなんかもう別のゲームというか格ゲーっていうよりかはなんちゅうんでしょうね、なんか難しいんですけど、なんかこれじゃないか、ま
あ、別の
そうそう、うん、ですけどフラッピーファイターがなんかやたら格ゲー感が強いなんかあるんですよ、うん、なんかすごい
操作が難しい、
ね、いやいや操作はあのワンボタンっていうかあのボタンだから、6つぐらいしかないんですけど、
ほう、
だからあの前と後ろ と、4つのボタン、
ほうほう、
でそのボタン全てにあの技が割り振られてると。ただなんか近寄った時はでもその技が出なくてあの普通の攻撃になるとかがあって、はいはい、だからそのポンポンポンって連打してるとなんか普通の攻撃攻撃攻撃ってやって必殺技になったりとか、
ほうほう、
なんかちょっと面白い簡易化をしてて、
へ
まあどうでもいいというかあの、まあ、格ゲー好きならちょっと一回触ってみてほしい。で、
これ検索してみよう。
そうで何が一番やばいかっていうのが、フラッピーファイターもうまんまスト2なんですよ。
ほう、
もう見るからにスト2、
ほうほう、
もうやってること全部スト2なんですよ。
ほうほうほう、
うん、怒られんちゃうかこれって
そんなに
、うん、だってあのなんか最初出てくるあの企業ロゴがアープコンって書いてあるんです
よすでにアウトじゃないですか、
うん、もうアウトなんですよ、もう完全に狙ってるんですけどね。
ほう、
でしかもあのタイトル出てくるフラッピーファイターっつって出てくるのでもう完全にそれなんですけど、
そう世界地図で飛行機の絵が出てきてフィューンって飛んでくるやつじゃないですか
それはギリなかった
あ、ギリなかったですか。
ただそうねフラッピーだから
腕が伸びるインド人とか出てこない、
出てこない出てこないけどフラッピーっていうなんかキャラクターいるっぽいんですよ、どうも、
ほう、
僕は知らないですけど元のフラッピーっていうキャラクターをなんかそのままその明らかにストリートファイターですよねっていうあのデフォルメして、
ほう、
だからあの最初竜で戦うんですけど、で僕久しぶりにちょっとフラッピーファイター立ち上げてなんか立ち上げたらなぜか自分の使えるキャラクター変わってんですよずっと竜しか使えなかったはずが、なんかいきなりチュンリーを強要されるなって、
どういうこと
キャラクターがチュンリーしか使えなくなってるってなってあれ竜しか使えなかったはずがと思って、でなんかでもなんかツイッターとかで動画を探すとなんか一時期剣やったみたいなんですけど
意味が分からない、
そうだから基本的にそういう自由度は本当ないんですよ、あのキャラクターセレクトとかないから、けどなんかこう面白かった一回触ってみるとちょっと面白いですね。
なるほど、
はい、コメント来てますね。
なんかみんな懐かしいデジタルゲーム上げてますよさやかエル男爵さんが黎明期、山地高さんが最新のオンラインゲームの話ならついていけるけどなと。
あ、
まだじゃあ山地さんは今オンラインゲームよくやってるんですね。
ほう、最新何やろ、何やんやろ。
エロ男爵さんが大公開の前にとかね、
あったな
あったな
それ。
山内隆夫さんが三国志オンラインもあるなと。GTA とかやってた。ああ GTA 僕もやってたな。この間ニュースでリアル、この間っていうか今日かリアル GTA 発生してましたよね。なんかタンクローリーを奪って逃走するとかいう。
ああなんかあったね、煽り運転中がなんかわざとその前に出て止めて、
なかなかすごいですね。ここは俺の道やとか言っていきなり殴ってあの追い出してそのままタンクローリーに乗って逃走するんで。
でなんかその後なんか別の事件で逮捕されたみたいなのが見えましたけど、ね、
むちゃくちゃやなと思って、
まあ、GTA みたいなやつですね。
もうなんかここ最近本当何が起きても不思議じゃないんで、
うんうんう
ん、
むちゃくちゃ禁止奪われたりとかありましたしね、
はい、あれも胸刺してまで奪いますからね。
ね
むちゃくちゃあれ、あそうそうその話で、
はい、
あれがつい最近じゃないですか、
まあ、吹田でね、
日曜日か起きたのが
やったかな
とかね。で日曜日の朝になんかそういうのが起きたってなって、
うん、
でまあもう予約入っちゃってるんで、
うん、
まあ、別に空いたやったしっていうので、うん、とりあえず普通に開けて普通にね、うん、お客さん入れて、まあ、夜終わった時に、
はい、
まだ事件が解決してないっていうのが
あって
、
はいはい、
おで小学校がね、その吹田市の周りの小学校が朝の時点で解決してなかったらもうこれは休校にしますと、
はい、
全部休みますとか、はいはい、下手したらお店も周りのお店とかもその、
うん、
立てこもられても困るから休みますという流れになってて、
うん、
うーんしかもこれ捕まってないってことはもうどこにいてても不思議じゃないなと思って、
まあ、
吹田からやったら御堂筋線一発なんですよね、
まあ、
梅田まで。だからこれはうちもちょっと自粛した方がいいんかなとか一瞬考えて、月曜の朝、まあ、どうせ予約入ってなかったんで、
うん、
どうしようかなと思いながら、
うん、
で仮に月曜まあ休むのはいいとして、
うん、
月か火曜は定休日なんでね、
まあ、
月か休んで水曜まだ解決してなかったらどうするよってなるんです。
まあキリないよね、
う
ん、
そうずっと休んでられへんしって
な
って、
まあね、
かといって開けて突然こんにちはって飛び込んできてね、うん、銃突きつけて、ね、お金出せって言われても嫌やし、
まあ
ね、お客さんがおったらもっと嫌やし、
うん
ね、守らなあかんってなるし、
はい、
うん、えらいこっちゃと思って、
うん、
とりあえず月曜だけ休もうかなどうしようかなと思って朝迎えてまだなんか微妙にニュース流れてなかったんで、おマジか5時ぐらいで捕まってないと思って、おまずいなと思ってどうしようかなって、う
ん、結局捕まりましたし、
ね、かといって元気に営業しますってツイートするのもなんかすごい引けるなと思って、
まあ別に
しづらいなと思いながらやってたら朝一で、ね、
うん、
逮捕されて捕まったんで、だからああよかったと思って。
どこで捕まったって言ってましたっけあれ、
すぐ近くですね割と。
なんか外から覗いてる人いますけど、
そう誰
分かれ誰なんや、
まあ、全然違う人ですよね。
違う
人、あびっくりしたマジで覗いてる人ってびっくりした、
うん、
あ覗いてる、え誰、大阪さん、
え
大阪さんすか、
どうも、
あーどうもこんにちは、あびっくりした、
おえ
ありがとうございます、
はい、どうぞ。
あーびっくりした。
誰かこっちからとね見えないんですよ。
そう、文字のおかげで人影しか見えなくて、
はいはいはい、
イカさんにしては2人いるぞ
って。イカさんが2人。
なんか男女やから普通に通りすがりのなんかこう、
はいはいは
い、覗いてるだけの人かなと思って。ちょっとドキッとして
ます。本気で。ある一時を境にコメントがなくなってました。
びっくりした。
はい、お邪魔しました。
あれてはったんですね、外に。
はい、今日はちょっとね、別のお店にお邪魔されて。
あ、そうかそうか、木曜日
で。一応、どなたかということで、自己紹介を、はい、
どうも、たまにお世話になってます、ボードゲームショップギルドの店長、大阪です。
わ
ー、わ
ー、突然。
突然来ました。
しかももう2回延長したここで。
はい、2回延長後の私です。
60分やから、今18分、あと12分ですね。
はい。ギリギリ間に合うかなと思って。
おお。
さっきまで温野菜に行ってました。
しゃぶしゃぶ食べてた。
え、何の打ち上げですか？
いや、
全く打ち上げとかじゃなく。
何の打ち合わせですか？
いや、ただ肉
を。
ただ肉を食いたいから。
そう、しゃぶしゃぶ食べてーなっつって、しゃぶしゃぶ食べてきました。
ついでにちょっと差し入れマンになってただけ。なるほど、この
断食中の宮野さんには辛い。
あ、マジでごめん。
いや別に大丈夫。
生断してる宮野さんには辛い話を今。
別に大丈夫だから。
大丈夫ですか。
そういう気遣いがめんどくさい。
はい。
はい。 はい、なんか差し入れまでありがとうございます。
いえいえ、
ありがとうございます。これありがたくいただきます。
なんかナチュラルにここ振られましたけど。
こっち
が
良かった
です。いやいや、別に。
どっちでもいい。どっちかそっちがなんかいい感じですけど。
うん、じゃあ、じゃあいいよ、こっちで。
じゃあ僕、焼きプリンにしよう。
はい、じゃあ僕、黄身とろりプリンにしよう。
なんでこの、なんていうか、意見が分かれる、同じものじゃない
か。いや、なんか戦争してもらおうと。
なるほど、大阪さん、そこ意地が悪いな。
そう、瀬とかあるから。
でもまあ僕とてちゃんさんはね、大体そこはね、もう
後で半分こしますよ、
ね、シア。それはそれで。
イカさんに断食なんかするからやろって怒られてる。
ひどい。
怒られ
ちょっと待って。ニューコインが溜まって
る。おい、ちょっと。
さすがに長すぎ
る。2時間は嫌やで、俺。
さすがにやりません。
2時間は嫌だ。
さすがにやりません。
いいよ、もう。
通りすがりだから。
コメントが。
今やったら e スポーツやね、はい、今やったら e スポーツやねと。
伊賀さんがキノコな
よかった座って
たお邪魔します、はい、
山田さんが今やってるオンラインはデッドバイデイライト、コールオブデューティー、フォールアウトとか。
めっちゃやってますね。
あ、オンラインって今だからそう、妖芸なんですよね、大体。
ああ、
ね、せやせや、和芸あんまないんですよ。
結局開発力というか、その、うん、アイディアとか、すごいゲームって大体妖芸から来るじゃないですか。
デッドバイデイライトとかって、しかもあれやったっけ、なんか今日はドンカツだとかいうやつやったっけ。あ、ちゃうわ、それ荒野行動ね。ちゃう
わ、とんかつは荒野行動じゃないかな。
荒野行動って何でしたっけ、あれパクリでしたっけ。デッドバイデイライトパク
リ。おお、もう迷走しだした。
どれがパクリやったっけ。
その辺のやつはいっぱいある。
でイカさんが俺だ。シムさんがイカさんみんなイカさんって言ってますよ。もうサ
さん、イカさん待ってた。
フラグが回収されたとか、みんなもうめっちゃイカさん期待されてるのに大阪さんで。
残念。
そうそう、大阪さんこの間、はい、中途半端に切れたんですけど、ラジオは、うん、大阪さんの大阪はなぜ大阪なのかっていう。
ああ、そうですね、それに触れようとした人が切れたみたいな。
そう、それになんでなんでしょうねって宮田さんが振って終わるっていう。
ああ、ああ、
あの謎が今
そういえばそうやね、
なんか言ってて、なんかでもなんか僕も聞いたような、聞いてない、
宮野さんとかにはしてたと思うんですけど、
なんか聞いた気もすんねんけどな、なんだっけな、覚えてないです。
まあ一時期大分に住んでたので、
はい、
その時に自己紹介というか友達作る時に、はい、大阪から来ました、よろしくお願いしますみたいな、
あ、まあ、それで大阪さん、
そう、カードショップで、うん、大阪から来ました、よろしくお願いしますって言って、その時の使ってたニックネームがあるんですけど、うん、それを言ったんですけど、
ほう、
アズマンガ大王のなんかキャラクターで、大阪っていうキャラクターがいて、自分読んだことなかったんですけど、図らずもそれと同じ自己紹介をしてしまってたらしくて、それを知ってた人が、もうお前大阪なって言ってしまって、
大阪から来ました、大阪ですって言っちゃった、
大阪ですとまでは言ってないんですけど、なぜか大阪にされてしまって、普通のそのハンドルネームの方が定着せずに、みんなが大阪大阪って呼ぶせいで、
まあいっかと、
まあもう普通の方を言っても誰も認識してくれなくなって
なるほど、
大体そういうもんですよ、
はい、うん、結果大阪になりまして、
そのハンドルネームの方が気になるんだけど、
そう、それはハンドルネームの方、
もともと
の
言ってたのは
中二っぽいやつですか、
本間満って名乗ってた
んです。本間満
満って顔してない。
そのディスり方だって、満って顔してないっていう言われるのもどうなんや
ろ。いや偉いな、俺絶対昔のペンネームとか言いたくないな。
いや絶対言いたくない。
本間満の本って漢字ですか。
あ、全部漢字で、本ってや
る、本に
間に充実の十、
充実の十の方、
はい、で本間満って
何かのペンネームですか。
ね、一時期 2チャンネルかなんかで、
はい、
リア充が、
はい、
リア充に浸透しすぎたから、
ほう、
別の名前をつけようみたいなスレが立ってて、
うん、ほうほうほう、
それの一つのレスの中に本間満ってポンってあったんです。
ほう、
本当の時間が充実してる人がみたいな。
なるほど、
あ、それをパクった。
でそれを取ってみて、うん、あ、なんかありやなと思ってしまって、
それをハンドルにしようという。
それをハンドルにしてたんですよ。
ほう、
で その一時期その彼女を追っかけて大分に行ってたので、まあ俺は充実してるよみたいな
甘酸っぱい話が出てき
た。なるほど、
黒歴史ってやつやな。
黒歴史ってやつなんですけど、
面白い話が聞きました。
充実してるよってアピールも込みでこうやってたんですけど、誰も認識してくれなくて、なんならそれが本名だと思われてて、
まあ本名っぽい。
そうそうそう、漢字でも書くんで、はいはいはい、結局
大阪から来ました、ほんまですって言ってたらなんか、
確かに
ぽかったね。
まだいいっすよ、その名前はね。よかったっす。
まだよかった。
僕のに比べたらよくなった
。お、テチョンさんの黒歴史、公開されてしまうのか。
ひどかった。
あ、そうなんですか。
俺絶対痛くない。
わか
りに。でも俺それで呼ばれてたからね、専門学校時代。そのペンネームで、ああマジで、
まあ、自分で決めはったんですよね。
まあね、
うん、じゃあまあそれ呼ばれます。
いいわ、もう宮野でいいわ。
検索するとね、なんか出てくるかもしれないけど、ダメだ
よ。ああ、でもあの一定間隔で言ってるんですけど、宮野はペンネームやっていうのを言うと、なんか本名やったってめっちゃ言われる。
まあ、初め僕ずっと本名やと思ってました
から、ね、お
そっか。まあ自分も本名だと思ってました、
うん、まあまあ、まあ、宮野しか言ってないですからね。
確かに確かに。
そう、まあ、あんだけ周りみんな宮野さん宮野さんって普通に本名って思いますよ。
本名誰も知らないしね。
知ってる。
お、
あ、そうか、知ってる。今でこそ知ってますけど、
今ならわかる。
個人情報いっぱい知ってるから。
そう、まあ、毎回なんかどっか下行くときに個人情報の共用される、ね、なんで俺の名前を書かなあかんねん。俺はこの名前を捨てたはずやねんけど、
ね、捨てた
捨てたはずやねんけど、もうマジで無職になったから、もうマジで自分その名前でならないからなと思って。だって今仕事でも宮野ですからね、僕。
そうですね。
まあそうですね、
うん、普通に宮野さんって今言われてますからね。メールで来るときゲームデザイナー宮野様ってきますからね。
まあそう、間違ってないですか。
うん、宛名それできますからね。
で、コメントが、あさとさんがまさかのアズマンガ大王、ね、はい、山地さんがそこが求めたなんか大阪、ほんまみつるは案外普通やなって言われてます
よ。あ、まあまあまあまあまあね、そうなんですよ、うん、ちょっと本名っぽいところも気に入ってたんですけど、
あ、なるほど、
宮野さんっぽい感じですかね、多分ね。
俺別にそんなそんなのはないですけどね。
あ、本当ですか。
別にな
んかよく、あ、いそうな感じではあるなとか思いながら。
イカさんが言いたくない、
わかる。
何を
名前じゃない、
イカさんの由来
かな。イカさんの前かな。
イカさんの前のあだ名とかあるんですかね。
イカ抜きのイカじゃない名前、
タコやった
かもしれない。浅田さんがクワーまずべーね。で、結局その後どうなったんですか。
え、その後とはもう俺がここに一人でいる時点で多分。
あ、わかりました。
手帳さんそういうとこ、はい、
なんや深夜の暴露大会か、ね、山地高さんが本名じゃないんや、宮野さん衝撃。
あれ、そうなんや。あ、そこにも衝撃受ける
人、まあ、言わんかったら分かんないですから。
そうですね、
なんかちょいちょい言ってるんですけど、
ね、僕はじゃあその大阪さんの、はいはい、まあ、お返しといったなんですけど、
はいはい、
僕 の、 あの初恋話でも、
ね、初恋話
何の流れだそれ。
なんか大阪さんだけこう、闇をこうほじくった申し訳ないなと思って。
あと3分でいけるそ
れ。あ、無理やった。あ、じゃあやめとこう。
またプツって切ると終わるやつやね。
ちょっと気になる。まあでも別に大した話じゃないですけどね。あの、ちょっといいなと思ってた人が当時あの携帯電話がパカパカするタイプの、ね、
はいはい、
昔の携帯電話でメールしか送れないんですよ、
はい、
C メールかメールっていう、
はいはい、
LINE とかないんですよね、
はいはい、
でその時に同じあの格ゲーのグループで、あの、まあ、日本全国散らばってるんですけど、その格ゲーグループの中でちょっと兄貴分的な人がいたんで、
はい、
その人に、まあ、その相談してたら、
はい、
その相談内容をその初恋の人に送ってしまうというね、一発でバレるみたいな感じで、まあでもその人彼氏いたんですけど、
あ、
彼氏いたんですけど、なんか別れそうっていう話をちょっと聞いてたから、
あ、
なんかこうもしかしたらいい感じにいけるかなと思って、その兄貴分に相談してたらバレたっていうので、でも、ま
あ、
バレた以上はもうしゃあないと思って、一応そこですぐ電話して、
あ、
まあ一応とりあえず言う気持ちだけ伝えて、
あ、
まあ彼氏いるんで振られますよね、
あ、
まあそういう話で終わったっていう。
それ聞いたことある
、うん、雑な初恋話ですけど、
初
恋な、こう闇をほじくり返してちょっと
甘酸っぱい。
別に私も隠してるわけでもないですからね。
今の話聞いて俺若干闇がもっと深いなと思ったのは、 初恋って言ってて携帯って言ってて格ゲーのつながり、
ええ、
いくつ
えあだから23です
学生時代は
じゃあそこにちょっと気になるところ
が大人になってからですよ
お結構遅かったんやなと思って
全然なんか中高の時はあんまなんかこう人に対して何も感じるところなかった
あなるほどねあもうこの話
そこはそこで闇が
ちょっとやばい闇
ちょっとやばい
ちょっとやばい闇出てき
てそれはまたおいおいあと
こはいカットカットはい、
はい、であ宣伝しましょうかもうなんかあと1分ですけど、
はい、宣伝どうぞ
いや僕なんかある6月30日モブ会あるけど G20 がある、はい、頑張ってきてください
あれでも水木とかじゃなかったでしたっけ
いや
金土か、
はい、土日ぐらいまでは交通規制が入ってるのでどこか行かれる方は電車で
そうですね、まあ、電車で来れば
なるほど、ね、
うちは今里駅
からあれほな土日の人来れるんかな予約の人
電車は動いてます。
電車は動いてるから
大丈夫かな。
あの車とかでなければ別に大丈夫です、はいはい、ね。
まあ、はい、うちは朝ごいてありますよと。
はい。
ある時。
はい、ある時
以上です。もう、
はい、こんなで。じゃあボードゲームショップギルドもよろしくね。
はい。
ギルド
さん。はい。
はい、
今週土曜日はおもげ会があります。以上。
はい。
はい。
ではこちら木曜ゲームカフェとかポッドキャストでも配信中です。そちらの方もぜひお聞きください。それでは大阪さんとアリスさんありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。